国際平和月間2020年7月26日の第3礼拝をただいまより開始します。前奏のうちに礼拝のために心を整えてください。ご一緒に賛美を捧げましょう。ご無理でない方はご起立ください。マスク着用のままで小声またはハミングでの合唱をお願いいたします。
Thank you.
礼拝のために司会者がお祈りをいたします。すべてを創造しすべてを支配される神様、今朝私たちは主イエスの復活を記念する朝をこのように共に迎えております。しかしながら世界の各地ではなお猛威を振るう感染症や災害や人の命を軽んじる横暴な力のニュースが途絶えることなく聞こえてきます。そしてそれらの情報の洪水に飲み込まれたような日々の中で、一体何に頼っていけばいいのか分からずに私たち自身が迷いと不安の中に生きています。神様、今朝同じこの時間場所は異なっても心を一つにして礼拝する私たちに、命を創造し支え生かすのはあなただけであることをもう一度お語りください。理不尽な日々の中でも、悲惨な出来事が続く時でも、主イエスが私たちに示してくださった命の約束だけがあらゆる状況の中で私たちにとって本当の慰めとなり力となり希望となることを、この朝礼拝する私たちにお語りください。私たちは理解する力の貧しいものです。しかし今朝あなたからの励ましと失ってはならない希望と目指すべき方向について聞くためにここに集まりました。この礼拝のすべてを導いてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。主イエス様ご自身が弟子たちにこのように祈りなさいと教えられた主の祈りをご一緒に祈ります。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。今朝は6月21日に洗礼を受けられた川島聡子さんから証しを伺います。
おはようございます。川島聡子と申します。証しを読ませていただきます。私は小さい頃から教会へ通っていて、筑波へ引っ越してきた小学1年生の時に初めてここ恵み教会に来ました。その頃は神様について考えることはあまりなくて、中学校に入ると気づけば教会からは離れていました。高校の途中から約5年間引きこもったり外に出たりを繰り返していて、その中で何か救いを求めるようになった気がします。学校へ行かなくなってしばらくした頃に母について行ったのが久しぶりに教会に行ったきっかけでした。初めは神様や聖書に反感を覚えていました。しかしクリスチャンの方々の姿を見ていて、神様は自分が思っている以上にすごい存在なのかもしれないと思った時があって、その時から神様のことを知りたい気がするし、信じられるものなら信じたいなと思うようになりました。しかしどうしても神様を受け入れることができなくて、自分にはきっとこれから先も信じることはできないのだろうと諦めていました。そして結局頼れるのは自分だけなんだと思ってまた教会を離れましたが、数ヶ月してまたすぐ迷子になって再び教会へ行くようになりました。 その時も以前から覚えていた反感は消えないどころか強くなっていて、神様が本当にいたとしてもこんな私はきっと見放されているだろうと思っていました。しかし神様はずっと私の周りの人を通してご自身を表してくださっていたのだなと感じます。母や周りのクリスチャンの方々を見ていると神様がいないとは思えないし、もし知ることができたらすごいことなのではないかと思って期待のようなものを抱きながら教会へ通い続けていました。今思うと神様がずっと私を捕まえていってくださったのだなと感じます。いつも教会の方々が温かく迎えてくださったことを本当に感謝しています。その頃はこれでも信じられなかったら今度こそどうしようと思いながら、家の壁に貼ってあった神のなさることはすべて時にかなって美しい伝道者の書3章11節の御言葉に、いつも励まされていたと思います。ある日のメッセージで、信仰は人間の力で持つことのできるものではないのだと知った時に、やっと今まで全部自分でどうにかしようとしてきたことをひしひしと感じ、それではダメなのだということに気づかされました。その時からとにかく信じさせてください、聖霊で満たしてくださいというふうに祈るようになりました。それからなんとなく自分の中で変化が起こっているような感じはしたのですが、はっきりと信じると口にするまでには至りませんでした。しかしある時イエス様についての本を読んでいた時に、自分がどれだけ罪深い存在であるかに気づかされた時がありました。それまでは自分について自己卑下こそするものの罪深いとは思っていませんでした。しかし私にはたくさんの罪があり、また弱さがあり、そして神様をずっと拒んでいたことも罪なのであって、イエス様はそんな私のために十字架にかかって死んでくださったのだと知りました。ずっとイエス様の十字架上の死と復活を自分に直接関係のあることと思えなかったのですが、本当に私のためだったのだと知って、その愛に深い感動と感謝を覚えました。そして今までのすべてが神様の導きのもとにあったのだなと感じました。神様が私の頑なな心を開いてくださったと感謝しています。ずっと生きていることを虚しく感じて何かで埋めようとしてきていたのですが、イエス様と出会っていなかったのだから虚しさを埋められなかったのは当然のことだったのだなと今は思います。それからは今まで感じたことのないような喜びを感じるようになりました。また苦しみや悲しみの中にあっても神様が共にいてくださることで、心の底ではいつも安心していられるなと感じます。そして、神様以外にこの神様以外に本物のものはないと確信するようになりました。受洗はいつかはしたいと思いながらも遠い先のことのように感じていましたが、いろんな方の言葉に背中を押され、気づけば受洗への気持ちが固まっていました。たくさんの方が私のために祈ってきてくださったこと、そして神様がここまで導いてくださったことを感謝します。最後によく心に浮かぶ聖句をお読みいたします。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤ人への手紙2章20節すべてをイエス様に明け渡し、イエス様と共に歩んでいきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。
はい、明石ありがとうございました。皆さんおはようございます。 恵み教会では7月8月は国際平和月間となっています。世界のことを共に祈り、そして世界の宣教のために共に主に心を寄せる、そのような月間ということで、ちょうど私今年の1月にインドネシアに行ってくることができました。その時にですね、非常にたくさん驚きもあって、そしてたくさん感動したこともあって、特に神様がなされているたくさんの宣教の恵みを体験してきて、ぜひ皆さんにこの時間これをご紹介できればなと思っています。今世界中でコロナウイルスが蔓延して、国内も旅行できない時代ですし、ましてや世界に行くなんていうのは難しい時代でありますけれども、今日のこの時間はですね、皆さんぜひインドネシアに行ったつもりになっていただいて、楽しみながら、そして主の偉大な技をともにスライドを見ながら見ていただければと思います。それでは、紹介していきますね。1月14日から21日の8日間、行ってきました。ちょうど日本に帰ってきた後ですね、コロナと言われるようになりましたので、今振り返ってみるとギリギリセーフで行ってこれたなという感じでした。今回の旅ですけども、清野先生と、そしてカバン持ちとして私も同行させていただきましたけども、一番右にいらっしゃる先生が同盟教団で国外宣教委員長をなさっている吉持ひわお先生です。同盟教団の方で世界宣教のために携わっておられる先生ですけれども、今回の訪問を共にしてくださいました。3人で8日間のインドネシアの旅をしました。はい、次お願いします。少しインドネシアについて皆さんにご紹介させていただければと思います。位置ですけれども、日本から飛行機で約7時間半飛んだところ、東南アジアにある国です。次お願いします。人口が2億6000万人ということで、日本の2倍以上ですね。かなり多くの人口を有している国であります。世界で見ると第4位の人口大国ですね。で、赤く記されたところがこのインドネシアの国土になりますけれども、見ていただいて分かるように、非常に多くの島々から国が形成されています。なんとですね、13,500の大小を含めると13,500の島々からインドネシアは形成されているそうです。さらにこの13,500ものの島々に300以上の民族が生活していると。インドネシアは多民族国家でもあります。数多くある島の中ですけれども、今回はこの緑の枠で囲っているジャワ島、首都ジャカルタがあるジャワ島に行ってきました。はい、次お願いします。で、ちょっと見てきたことの前にですね、インドネシアの宗教事情についても皆さんにご紹介できればと思います。これは知って驚いたことですけれども、なんとインドネシアでは宗教を持つことを国によって義務化されているんですね。宗教を持たなければいけないというのがインドネシアの宗教事情となっています。日本では例えば私は特に宗教は持っていません、無宗教ですというふうに言ってもですね、特段驚くことはない、そのような環境ですが、むしろ逆にですね、突然宗教の話をし始めるとちょっと怪しい人じゃないかと思われるのが、私たち住む環境ですけれども、でもインドネシアですね、全く逆なんですね。自己紹介するときにですね、例えば宗教は何ですかと言われて、私は無宗教ですと言うと、この人大丈夫かなとちょっと怪しまれてしまう、そのような、日本とは全く宗教事情が異なっているところは、驚きでした。そしてですね、インドネシアは国で5つの宗教を国教として定めています。ここのグラフに出ていますけれども、イスラム教、そしてキリスト教のプロテスタント、カトリック、ヒンドゥー教、仏教の5つを国教として定めています。 ですがグラフを見ていただいて分かるようにほとんどがですね、イスラム教徒 87% がイスラム教徒になります。2億6000万人いる中の 87% が、イスラム教徒ということですので、人口的には世界最大の、イスラム国家となっています。でキリスト教はプロテスタントが 7% でカトリックが 3% いまして、10人に1人がクリスチャンであるそのような国になっています。ですので 10% ですから、2600万人のクリスチャンがいるということですね。そうですね、かなり多くのクリスチャンがいるということが分かります。次お願いします。これが、今回ジャワ島の地図ですね。西にあるジャカルタ、首都ジャカルタと、そしてもう一箇所、中部ジャワのソロという町に行ってきました。ソロという町は、日本でいうとこう、京都のような感じですかね。昔の都がある、王宮がある、そのような、町です。はい、次お願いします。まずですね、ジャカルタ国際空港からですね出ましてびっくりしました。東京や多分それ以上に高い、高層ビルがですねずらーっと立っていまして、本当に大きな大都市でした。首が曲がりきらないような高いビルがたくさんある、そのような、大都市に驚きました。次お願いします。次、行った場所ですけれども、このジャカルタのにある、インドネシア人の現地の人たちの教会ですね、スンベルカシという愛の泉教会に、行ってきました。でこの、大きな、インドネシア人の礼拝堂ですけれども、この次お願いします、礼拝堂の一室で、ジャカルタ日本語キリスト教会という、日本人の教会が毎週礼拝を持っています。ここにも見てきました。現地に住んでいる例えば日本人であったりとか、現地に駐在員として赴いている日本の方々、その方々が集まって毎週日本語で礼拝をするという教会です。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、今ですね、海外に行った時にイエス様に出会って、そしてクリスチャンとなって日本に帰ってくると、こういう方が年間1600人ほどいるそうです。で毎年日本の国内でイエス様を信じる人たちは同じぐらいだと言われています。なので年によっては、日本で国内で救われる数よりも海外で救われる日本人の方が多い年もあるわけです。そういうことを考えますと、今の時代というのは海外で日本人宣教をすると、そういうことも言えるんじゃないかなというふうに思います。このジャカルタ日本語キリスト教会もその海外で日本人宣教をするという尊い役割を担っている教会でした。はい、次お願いします。でこのジャカルタ日本教会の初期から支えておられるブディマンさんご夫妻にジャカルタでは大変お世話になりました。ブディマンさん、旦那さんは中国系のインドネシア人の方 で奥様の和子さんは日本人の方で、お二人とも日本語がとても上手で、たくさんお話しさせていただきました。ブディマンさんが中国系ということで中華料理を振る舞っていただきました。はい、次お願いします。で、ブディマンさんのお手伝いもいただきながらですね、次はこのジャカルタから東に向かってチカランという町に行きました。車で3時間ぐらいかかる、1時間ぐらいの距離なんですけども、渋滞が結構ジャカルタひどいということで、なかなか時間かかったような気がします。はい、次お願いします。でこのチカランという町を少し皆さんに紹介できればと思うんですけども、背景があるんですね。少し特殊なんですが、町自体を企業が作っています。企業が作った大きな町です。立法という大きな財閥が建てた町ですね。でこの立法という企業はクリスチャンの企業でして、キリスト教主義にのっとって、企業活動をしている、素晴らしい企業です。でこの地域をこの立法は工業団地として建てました。そしてこの工業団地に多くの日本の企業であったりとか韓国の企業が工場を建てています。こう車を乗って走っていると、 右側にはホンダの工場が見えたり、左側にはヤマハの工場が見えたり、シャープの工場があったり、メーカーの工場がたくさんありました。で、ワンブロック向こうに行くと今度は、韓国の自動車会社のヒュンダイの会社があったりとか、そのようにたくさんの日本人また韓国人が来ている、そのような場所です。で、駐在員として日本からたくさんの日本の方が来られるんですけども、以前は単身赴任として来られる方が多かったそうなんですね。ですがこの立法が家族全員で離れ離れにならずに来られるような環境を整えたいということで、じゃあ何が必要か、で学校が必要だ、幼稚園が必要じゃないかということで、幼稚園を2015年に設立しました。この幼稚園が光ジャパニーズスクールという名前で2015年設立されましたけれども、立法はキリスト教主義を持って営業活動をしていますけれども、この幼稚園もまたキリスト教主義としてその主義を持って幼稚園を建てています。で、どれぐらい日本人がいるかということが分かるような写真だと思うんですけど、ちょっと小さいんですが、もうすぐ、もう一回前に戻ってもらってますか、もうすぐイオンモールが建ちますという看板がありましたね。それだけ日本人がたくさんいる街でした。はい、次お願いします。でこれが、光ジャパニーズスクールの玄関の写真で、ここで校長をなさっている松本先生です。先生はみんなクリスチャン、そして、聖書を教えているそのような幼稚園です。次お願いします。これが校舎内ですね。非常に綺麗で、大きい、施設でした。次お願いします。食堂があったり、子どもたちが遊ぶ中庭があったり、奥には広いグラウンドもありましたね。図書館にはすべて日本語の本を置いて、日本語を忘れることがないように日本語で教育をしていました。はい、次お願いします。でここが、非常にこの幼稚園の中で感銘を受けたところなんですけれども、ほとんど通っている園児は、日本から来た駐在員の子どもたちですね。日本では、イエス様のことは一度も聞いたことがない、そういう子どもたちばかりです。未信者の子どもたちですね。でその子どもたちが、ここにある日本人の幼稚園があるということで入ってくるわけですけども、光ジャパニーズスクールは聖書の言葉を、そして神様のことを教えているので、しかも先生たちはみんなクリスチャンですね。ここで子どもたちが神様に出会うわけです。先生たちは、子どもたちを教えながら、そして宣教しているわけですね。本当に素晴らしい働きだなというふうに思いました。土浦恵み教会のマナー愛知園のように、一番大切な小さい時期に、そして最も大切である神様の言葉を教えている素晴らしい働きをしていました。その具体的な働きが見えますかね。次お願いします。これ毎月子どもたちが覚えている暗唱聖句、もう壁にずらーっと書いてあって、そして子どもたちが実際にですね、聖句を唱えて、覚えていました。はい、次お願いします。ちょっと見えづらいんですけども、こっちのホワイトボードの写真を写したものは、これ1日のスケジュールですね。その日は午前中しかなかったので、11枚となっていますけども、この右上の方に光タイムといって十字架にハートマークのある時間ですね。これが聖書の礼拝の時間です。私はこの時間に子どもたちにメッセージをさせていただきました。このように毎日礼拝を持って子どもたちは神様に触れています。はい、次お願いします。でここまでがですね、光ジャパニーズスクールのご紹介でして、次は同じ地下南の町にあった、今度は韓国人の宣教師たちによって建てられた学校に行きました。 K エデュプレックスという建物学校でしたけれども、もともと本当に広い土地にこのような大きな校舎が建っているんですけれども、その土地自体はジャカルタ韓国人教会という教会が持っていた土地があって、韓国人の宣教師たちがこの土地を用いて何とかいい宣教ができないだろうか、まあ、そのような志を立ててこの学校を建てるに至りました。次の写真お願いします。この後ろに書いてある、設計図のようなものですね。これ将来的にこのようにしたいという、目標でして、 その中の1棟が今建てられています。でこの1棟の中で今大学があり、そして小中高校があり、そして幼稚園があり、そしてランゲージスクールがありますけれども、これも同じように神様を礼拝し、そして神様につながって教育を受けることができるようにしている素晴らしい宣教活動をしていました。はい、次お願いします。チカランというジャカルタの東の町に最初行きましたけれども、今度はジャカルタを挟んで今度は西ですね、カラワチという町に行きました。でこのカラワチという町も同じでして、立法という財閥が建てた同じ町です。でここに何をしに行ったかというと、次お願いします。この立法が建てた大学のプリタハラパン大学という大学を見学しに行きました。これもまたキリスト教主義の大学です。次お願いします。非常に多くの総合大学なので学生たちがいまして、いろんな勉強をしていました。経営だったり、国際政治だったり、語学だったり、いろんな専攻の学生たちがこのように行き交っていましたけれども、学校の至るところに聖句が書いてあって、みんなが神様の中心にして、そして学んでいる素晴らしい学校でした。でここで驚いた場所がありまして、次のところです。ガラス張りの部屋の中にですね、このようなレストランのような施設がですねあって、学校にしては非常に豪華なレストランだなと思って見ていましたら、案内している方からですね、これはレストランではなくて教室ですと紹介してもらいました。観光学科のようなものがありまして、将来こうホテルマンとして働きたい学生、そしてそのおもてなしを学ぶ実践の場として、教室として開放しているわけですね。で学生たちが実際にそのサーブのですねシミュレーションをしたりしながら学んでいるんですけども、私が非常にこう感銘を受けたのは、こうキリスト教主義の学校として神学聖書の学びだけではなくて、すべての領域においてキリスチャンを輩出し世に送っていくという、その姿勢ですね、そしてそれを実際にやっているということに非常に感銘を受けました。次お願いします。これは隣にある厨房ですけども、これはまあクリスチャンとして私はパティシエになるんだという学生たちが集まって一生懸命お菓子を作っていました。社会の全領域にクリスチャンとして出ていくということを推進しているこの学校の姿勢にチャレンジを受けました。はい、次お願いします。ジャカルタでは、光ジャパニーズスクールを見学して、そして経営デュプレックスを見学して、そして最後にプリタハラパン大学を見学しましたけれども、このすべてがどういうふうに宣教するか、そしてどう宣教をもってこの国を主の御心によって導いていくかということを、みんなそれぞれ本当に懸命に、そして知恵を出してやっていることに驚きました。日本から来た先生たちが光ジャパニーズスクールで子どもたちに福音を述べ伝えて、そして韓国から来た宣教師たちが学校に消えるインドネシアの学生に福音を伝えて、そしてインドネシアのクリスチャンたちが学校を建てて、そこから全世界に全領域にクリスチャンとして学生を輩出していく、そのような国境を越えた、そして福音を伝えて福音に生きて神の国を立て上げるためにみんなが共同している、その宣教の麗しさですね、ダイナミックさに感動したジャカルタでした。はい、次お願いします。ジャカルタを後にしまして、今度は中部ジャワの田園が広がるソロに行きました。次お願いします。ご存知の方も多いと思いますけども、このソロという町は末野先生ご夫妻が宣教師として活動し開拓伝道された町です。このソロでは町の進学校を見学したり、またキャンプ場へ行ったり、そして聖野先生が開拓されたドゥクー教会を中心に、そのドゥクー教会と同じグループであるインドネシアキリスト聖書教会連合、ゲーペーカーアイ中部ジャワ地区の 7つの教会を訪問しました。はい、次お願いします。これがちょうどですね、インドネシア1月に、クリスマス礼拝をするそうなんですね。で、1月にこの先生たちがみんな集まってクリスマス会をしているところに、共に参加することができたんですけど、これが中部ジャワ地区のゲイペイ会の教職者の家族の皆さんですね、たくさんいらっしゃって、そしてこの地で福音伝道に勤しんでおられる先生方です。はい、次お願いします。そしてこの方が、アントニー先生です。アントニー先生は、聖の先生とともにこの中部ジャワ地区の宣教をされた先生です。はい、次お願いします。ドゥクーの教会を含めて、7つの教会に行きました。で、7つの教会を全部紹介したいところですけども、時間が足りないので、いくつか行ってきた教会を紹介したいと思います。これはサンビレジョ教会というところですね。黄色い教会堂ですけれども、広い教会堂です。で、この教会堂の土地、敷地ですけれども、これを買うときに、私たち土浦恵み教会も含めてですね、同盟教団の常磐宣教区で献金を募って、この土地購入のためのサポートをしている経緯があります。そしてこの写っている写真の青い服を着ておられる方が、この教会を牧会しておられるアリエス先生です。実は今、毎月、同盟の月刊誌である世の光ありますよね。世の光にこのゲイペイ会員の先生方の証が、載っていることをご存知でしょうか。アリエス先生も6月号に、書いてくださっています。こんなことを言っておられるので、ちょっとだけ紹介したいと思います。私は1979年に同盟教団から派遣された聖の宣教師に会い、ガレージで開かれていた弟子訓練講座に参加しました。そこで私は私の個人的な救い主として主イエス様を信じ、新しく生まれました。1981年、私はジョクジャカルタのインドネシア神学院に入学しました。その時、同盟教団の松戸福音教会が私を支援してくれました。進学校のルールに従って、在学中に貧しい人たちの住宅街で聖の先生と一緒に開拓伝道に励み、20名の人が信仰を持ちました。アリア先生は日本の教会のサポートを通して、牧師となって、そして今もこのサンビレジョ教会で、宣教の奉仕に励んでおられます。次お願いします。これバンゴレジョ教会というところにも行きました。で、ここにおられるムルット先生ご夫妻にも会いましたけれども、ムルット先生も聖の先生に導かれてイエス様に出会って、そして2005年には同じく同盟教団から奨学金を得て神学学位を取られて、今はソロの神学校で教鞭を取っておられる先生です。はい、次お願いします。で、こういう教会にも行きましたね。モジョ教会、セオロジョ教会、山の上にある中腹にある教会でした。はい、次お願いします。全部紹介しきれないんですけれども、一番紹介したいこのドゥクー教会ですね。ドゥクー教会、聖の先生ご夫妻が開拓されて、そして今は須友先生という方が牧会なさっている教会ですけれども、ソロでもあったどの教会に比べてもひときわ大きくて立派な教会堂でした。次お願いします。で、これが礼拝堂の様子ですね。広い、大きい礼拝堂ですけれども、これが、日曜日の礼拝になると、次お願いします。ぎっしりと人で埋まっています。今150人の方々が集まっている地域でも非常に大きい教会となっています。次お願いします。で、これがドゥクー教会の皆さんと撮った写真です。ご高齢の方々から小さい子どもたちまでいますけれども、ご高齢の方々は聖の先生を通して導かれた世代の方々ですね。で、その世代の方がさらに自分の子どもに信仰を継承して、さらには孫の代まで今その信仰が継承されています。3代にわたるキリストの家族と ドゥクー教会は成長していました。はい、次お願いします。で、土曜に、夜にですね、青年たちの集まりがあったので、ここにも参加させてもらいました。恵み教会の青年たちも、土曜日ですね、毎週集まって学びをしていますけれども、ドゥクーの教会の青年たちも毎週土曜日の夜に集まって集会を持っていました。一緒に参加することができました。はい、次お願いします。ここでですね、忘れられない新体験メッセージをさせていただきました。青年集会があるんですけど、見学に来ますか、見に来ますかって言われて、あ、ぜひぜひ見たいですと、ワクワクする気持ちで行きますと、着いた途端ですね、リーダーの方に、先生メッセージをお願いしますと言われまして、はい、喜んでやりますと答えたのはいいのですが、祈りの練習はわからないので、どうやって伝えればいいかわからなくてですね、どうしたらいいかなというふうに、していると、青年の一人がですね、私韓国語を少し話せますということで、あ、それはよかった、じゃあ、この子にちょっと通訳をしてもらおうと見つかりました。そうすると隣のですね、男の子が今度は、先生僕少し英語を話せますということで、じゃあ3人でメッセージをしようということになりまして、私が韓国語を知っている青年に韓国語で伝えると、青年はそれをインドネシア語に訳してメッセージをしてくれるんですけれども、途中でですね、顔が曇るんですよね。で、曇るんですよね。あ、これ分からないのかなって思って、今度はまあ拙い英語で隣の青年に喋ると、うんうんと言って、今度はインドネシア語に訳してくれました。するとまたその英語の青年も分からなくなってですね、今度はまた韓国語で話して、そのように3人で協力して、なんと語ったテーマは恋愛と結婚について語りましたけれども、本当に忘れられない、そのようなメッセージになりました。はい、次お願いします。で、集会後で、みんなで撮った思い出の一枚ですね。初めてこの教会に行きましたけれども、とても私を親切に迎えてくれました。この時の時間がですね、非常に大きな学びとなりました。初めて行った教会でこういうふうに接してもらえると、あ、またこの教会に行ってみたいなって気持ちになるんだなっていうふうに思いました。言葉は通じなかったですけども、行ったらですね、皆さん、私の方になんか来てくださって、向こうから来てくださって、そして挨拶してくださって、笑顔でなんかいろんな食べ物を渡してくれたりとか、自己紹介をしてくれたりとか、本当にこう歓迎しますという姿勢が出ていましたね。あ、そういうふうにしてくれるとまた行きたいと思うんだなということを非常に教えてもらったなと思います。はい、次お願いします。で、これがですね、私がインドネシアで一番印象に残った時間ですね。ドゥクー教会の家庭集会です。この家庭集会にですね、70、80ぐらいの方がですね、夜に集まっておられるんですけれども、ご高齢の方から小さい子どもたちまで集まっています。で、上の写真の赤い服を着てマイクを持っておられる方が、この教会の牧師となっている須藤も先生です。で、須藤も先生も聖野先生を通して救われたドゥクー教会第1回目の洗礼を受けた方ですね。で、実はですね、私たち土浦恵み教会の支援を通して、サポートを通して進学校を卒業されて、そして今36年間このドゥクー教会の牧会をなさっています。で、この須藤先生の隣にいる黄色い服を召したご高齢の方が須藤長老と言いまして、須藤長老がこのドゥクー教会を初期から支えておられる方です。ドゥクー教会では毎週家庭集会をするそうなんですが、その度にローテーションして各家庭を開放して、そして持っているんですけども、この日はちょうど須藤長老のご自宅で家庭集会を持ちました。小さい子どもたちから高齢の方々までみんなで集まってですね、まるで大家族が正月に集まって親睦を分かち合うかのような本当に楽しい時間でした。個人的には 今まで訪れたどの教会も勝って教会というのが神の家族であるということを教えてくれた、実感させてくれた教会だなと思います。少しですけれども、この雰囲気がですね、皆さんに伝わるといいなと思いまして、動画を用意しましたのでご覧ください。はい、お願いします。あ、流れないですかね。はい、ちょっと機械の調子が悪くて動画が朝も何回か流れなかった時があったんですけども、第二の礼拝では動画を流したので、もし見られる方はオンラインの方で見ていただければなと思うんですが、言葉で説明しますね。本当にですね、のびのびとですね、自然体なんです。で、神様を賛美して礼拝して、そして誰一人こう緊張することなく、みんながこう打ち解けて信頼し合っている教会でした。いるだけで言葉はわからないですが、心がこうほんわかして笑顔になる空間でした。人を呼び寄せる吸引力のある教会だなと思いました。はい、次お願いします。で、この家庭集会の中で本当に私自身勉強になったことでした。これは、若い男性がですね、給仕をするんですね、してくれるんですね。給仕の仕方なんですけども、一人一人の前にこうひざまずいて、そして丁寧に食事や飲み物を差し出していました。純粋にですね、この姿が綺麗なんですね。本当に綺麗なんですね。仕えている綺麗な姿を、私自身見させて学ばせていただきました。日本でも、男性が給仕をしたり、厨房に入ったり、そういったことは、一般的になっていますけれども、家庭集会で、若い男性が給仕をするということはなかなかないのかなと思います。この姿を見て、あ、こういう姿勢で、使えるものになりたいなと。彼らは私の先生ですね。今回のインドネシアに行っての、先生たちでした。はい、写真での紹介は以上になります。今回の訪問を終えて日本に帰ってきた後ですね、非常に楽しい思い出にもなりましたし、そして大きな驚きもたくさんありました。喜びにあふれていました。ですけれども、それが理由ではない喜びと希望に帰ってきて溢れていました。そのような心地になりました。その理由は、神様がインドネシアで実らせてくださっている宣教の実りを味わったからです。神様がインドネシアに実らせてくださった福音宣教の恵みの果実を大いに味わったからだと思います。この豊かな実りの種がまかれたのは、今から遡ること40年前です。神様は清野先生ご夫妻を宣教師としてインドネシアに使わし、そしてソロの町で伝道をされました。神様はこの伝道の働きを大いに祝福してくださって、まかれた福音の種は芽を出しました。このドゥクーの教会に多くの受洗者が起こされました。さらには神様はこの起こされた受洗者、この目の成長のために私たち土浦恵み教会を用いてくださいました。神様は私たちに志を立てさせ、そしてインドネシア宣教の働きへと押し出してくださいました。私たち土浦恵み教会は経済的なサポートを行ってきました。このサポートを通して須藤先生が進学校で学ぶことができ、そして須藤先生はこのドゥクー教会の牧者となって、それから36年間この教会に仕え、そしてこの教会は地域で主の福音を伝え、そしてその主の福音によって救われる人を多く起こし実を結んできたのです。聖書を一箇所お読みいたします。 マルコによる福音書4章30節から32節。また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。かつて、まかれた福音の種はからし種のように小さい、種だったと思います。ですがそれから40年が経って、このまかれた種は大きな木になっていました。その大きな実りを見させていただきました。小さなからし種が成長して大きな木となり、枝を張って鳥が巣を作って憩えるように、ソロの町に芽生えた小さな群れは今や150人ものの人が集うキリストの木陰となりました。この教会において集う人々の中に、私たちの世が生きる世が決しては与えることのできない喜びと平安が満ちている、そのような教会でした。人生の最後に至るまで福音宣教に力を注いだ使徒パウロはこう言いました。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。私たち土浦恵み教会がかつて捧げた福音のための働きは、今ソロの地で確かに豊かな実を結んでいます。今回の訪問で私はそれを見せていただき、そしてまた皆さんにこの福音の恵みを分かち合えることを心から感謝しています。神様は私たちが神様の福音のために捧げた小さきものも豊かに用いて、ずくんの教会を満たしてくださいました。そしてそれだけではなくて、今日このようにずくんの教会の成長を見て、この福音の恵みをずくんの教会とともに私たちも受けるものとしてくださいました。私たちが主の福音のために捧げたものを、神様はその偉大な働きのために用いてくださいます。そして私たちをその福音の恵みを共に受けるものとして導いておられます。そう思うと、宣教は祝福なんだなと、宣教は祝福なんですねと、そう思いますね。心から感謝して、そしてさらに、もっともっとこの神様の祝福を主体求めて歩んでいきたいと願います。お祈りをいたしましょう。全世界を支配しておられる神様、神様、あなたはすべての人をあなたの十字架と復活によって生きるものとなるように、生まれ変わるように願っておられます。その生ける福音をすべての人々に伝えたいと願っておられます。いや、この土浦にいる私たちでさえ、神様はその熱い思いを持って救い上げてくださいました。その恵みを心から感謝いたします。この町には私の民がいると、神様は今もなお全世界に向けて救いの情熱を燃やしておられます。インドネシアの地でその神様の技に参与するために、子供たちに福音を伝え、学生たちに福音を伝え、そして信じる者を主の証人として世に使わす、そのような働きを見ました。 神様、あなたが胸に抱いておられるその宣教の夢を私たちも共に見させてください。そしてあなたが燃やしておられるその情熱を持って私たちも共に歩むことができますように導いてください。神様、私たちがかつて小さきながら蒔いた種が今ドゥクーの教会において豊かな実を結んでいます。イスラムの社会にあって主を知る者が起こされ、そして主によって誠の命にあふれていました。神様、そのあなたの偉大な技を見て感謝し驚き、そしてまたさらなる主の恵みの拡大を期待いたします。そのために私たちをどうぞ用いてください。私たちは祝福を受けました。その祝福をもって宣教の使命を抱きます。そしてその宣教の使命に生きるときに私たちは福音の恵みを共に預かるというさらなる祝福を受けるということも神様感謝いたします。その特権を私たちに与えられていることを覚えて、この日もこの夏も、そして私たちの生涯を通して主を証しすることができますように、どうぞあなたの霊に満たしてくださいますように祈ります。あなたが成し遂げてくださった世界の宣教の証を感謝いたします。そしてこれからも期待して歩んでいきたいと思います。私たちの宣教の主であるイエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。応答の賛美をいたしましょう。賛美歌234番の A、昔主イエスの、ご無理でない方はお立ちになって、マスク着用のまま賛美を捧げましょう。 どうぞお座りください。それではテーマソングを持って祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。ご無理でない方はお立ちいただいて手話を持って共に賛美いたしましょう。いたします。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。仰ぎ声に願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが主に見出され、主によって命を預かったこの祝福をもって、世に使わされ、今週も主の証人として生きる私たち一人一人の上に、今より常しえに豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。これで第3礼拝を終わりにいたします。